2. いつも身近に民生委員、児童委員。特定の地区を担当する民生委員は、地域住民の生活上の様々な相談に応じ、行政などの関係機関を紹介するつなぎ役としての役割を担っています。すべての民生委員は児童委員を兼ねているため、正しい呼び方は民生委員、児童委員と言います。また、児童委員の中には子どもや子育ての相談などを専門にする主任児童委員もいます。地域を見守る身近な相談相手、民生委員、児童委員の活動を紹介します。問い合わせ先、社会福祉課、電話、内線1317。特集を動画で公開。民生委員、児童委員の見守りの様子や活動内容に関するインタビューなどを動画でまとめました。二次元コードもあります。1. 民生委員、児童委員は関係機関へのつなぎ役。民生委員、児童委員は、市で定数189人、うち主任児童委員15人、全国で約23万人が活動しています。心配事や困り事があるときは、気軽に相談してください。自分の地区の民生委員、児童委員がわからない場合は、社会福祉課にお問い合わせください。民生委員、児童委員の主な活動。福祉に関することや生活上での不安なことなど、様々な相談に応じ、必要な情報提供や支援を行います。西部地区吉田光江さんの顔写真があります。声をかけてもらえると嬉しいです。私は1期目、3年目の民生委員、児童委員です。まだ地図を抱えながら1軒ずつ訪問していますが、担当地区内で声をかけてもらえると嬉しくなります。地区の会合や地域交流のサロンに参加しながら情報をいただき、対面が難しいコロナ禍での交流を模索しながら活動しています。民生委員、児童委員は、一人暮らしの高齢者宅を定期的に訪問しています。地域の住民、高齢者、障害者、子ども、子育て家庭などが、民生委員、児童委員、地区を持つ民生委員、児童委員、児童福祉専門の主任児童委員に相談。民生委員、児童委員は地域の住民を支援。民生委員、児童委員は市役所や社会福祉協議会、学校など関係機関、団体と連携、協力。2. 子育てに関する支援を専門的に担当する主任児童委員。主任児童委員は児童委員の中から選任され、子どもや子育てに関する支援を専門的に担当します。子育てを社会全体で支えるために、担当地区を持つ民生委員、児童委員と連携しながら活動しています。主任児童委員の主な活動。民生委員、児童委員が円滑に活動を行えるよう、学校や児童福祉の関係機関と連携し、子どもの見守りや子育て世代の相談に応じます。子どもが好きという気持ちが一番大切です。主任児童委員、よろずともこさんの顔写真があります。担当地区の民生委員、児童委員と連携し活動。主任児童委員に担当地区はありません。地域全体の子どもたちを見守っています。学校などから連絡があった場合は、担当地区の民生委員、児童委員と打ち合わせを行い、見守りを依頼します。地域の皆さんへの直接的な支援も行い、地域の子育て応援団、 として様々な活動に協力しています。大人へと成長していく姿に感動。子供が好き、相手の話をゆっくり聞くことができる、傾聴、守秘義務、この3つをクリアできる方は主任児童委員に向いていると思います。特に子供が好きという気持ちが一番大切です。長い間主任児童委員として活動していると、関わった子どもたちが大人になっていく姿を見ることができてとても嬉しいです。励みになりますね。3. 災害時に自力避難が困難な方への支援。市は災害時に備え、自力で安全な場所に避難できない高齢者や障害者などを対象とした避難行動要支援者台帳を作成しています。民生委員・児童委員は市からの情報提供を受け、普段の見守りや災害時の避難支援・安否確認などを行っています。避難の支援を行うために、民生委員・児童委員は自主防災会・自治会・市政協力員など地域のリーダーと協力して災害時の避難に備える活動をしています。普段からの見守りで変化に気づく。自主的に避難行動要支援者宅を一軒一軒訪問し、避難行動要支援者台帳の作成に協力した中部地区の民生委員、児童委員の2人に活動の際に心がけていることを伺いました。中部地区桜井よし子さんの顔写真があります。具体的な行動をお願いする。避難の支援をすると聞いたときに、具体的にどうすればよいのかがわからないと思います。そこで地区の自治会長や班の皆さんに、普段から自分の地区に目を配ってください。何かおかしいことがあったら、すぐに民生委員、児童委員に連絡してください。という2点をお願いしています。中部地区西塚正美さんの顔写真があります。地域の自主防災会と連携。担当地区は高齢者が多く、河川の氾濫による逃げ遅れの危険性があります。自主防災会長などと協力し、一人での避難が困難な高齢者宅を訪問。同居家族などを交え、災害時の避難を具体的に話し合いました。担当地区から犠牲になる人を出さないぞという強い決意で活動しています。4. 話す・見守る。地域住民の一員として活動。地域住民の一員として皆さんの身近な場所で訪問や見守りなどを行う民生委員・児童委員の活動の一部を紹介します。話す。支援が必要な高齢者宅などを定期的に訪問し、声かけや安否確認をしています。写真、説明。高齢者宅を訪問している様子。写真、終わり。見守る。通学路の危険な箇所で児童が安全に下校できるように見守っています。写真、説明。通学路で児童を見守っている様子。写真、終わり。取手地区、三村正明さんの顔写真があります。お変わりないでしょうか。まずは挨拶から。訪問時は、こんにちは、お変わりないでしょうか、と挨拶をして、それから本題に入るようにしています。健康状態の確認も意識し、今度会った時にどんなお話ができるかなと考えながら楽しく活動しています。緊急医療情報キットを配布。各地域の民生委員・児童委員が65歳以上の一人暮らしの方に緊急医療情報キットを配布しています。かかりつけ医や持病などの医療情報や 緊急連絡先の情報を容器に入れ、冷蔵庫などに保管。万一の救急医療に生かします。困りごとや心配ごとは、気軽に民生委員、児童委員に相談してください。地域貢献に興味のある方は一緒に活動しませんか？民生委員、児童委員の任期は3年で再任も可能です。令和4年の11月末に全国で一斉改選が行われます。一緒に活動したいなど興味のある方は社会福祉課にお問い合わせください。民生委員、児童委員の選任方法。自治会などからの推薦、自薦、他選を受け、市、県が国に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。どんな人が民生委員、児童委員に選任されるか。社会福祉に熱意がある、地域の実情を把握しているなど、地域住民が安心して相談できる方が選任されます。地域福祉を担うボランティア、厚生労働大臣から委嘱される特別職の地方公務員、任期は3年間、ボランティアのため無報酬、特別な資格は不要、必ず各地区の民生委員・児童委員協議会に所属し、仲間と共に協力しながら活動、定例会で情報共有、民生委員、児童委員には守秘義務があります。茨城県版民生委員、児童委員、キャラクター茨城ミンジーのイラストが載っています。